昨日は写真にもありましたけれども、子ども集会でチョコをたくさん食べるというですね、イベントを企画して、とても大盛り上がりでした。もう子どもたちはチョコっていうともう大好きですね。ただ私の心配はチョコ食べ放題ってもうチラシに先に書いてしまったので、もう子どもたちが食べる量があまりにも多すぎて足りなくなったって言ったらどうしようかなと思ったんですけれども、神様がチョコを満たしてくださって、素晴らしい時を持てたので感謝いたします。最近はですね、子供のクリスマス会をきっかけに続けて1月は餅つき、そして2月はチョコレート食べ放題、子供たちが楽しみにして、新しくつながっている子供たちも来てくれて感謝いたします。先月ですね、餅つきが終わった後、新しく来てくれた子供がこう言ったんですね、今月は餅つきしたなって、じゃあ来月はどんなイベントがあるんだろうなって言ったんですね。どんどん子どもたちの期待が高まっていくわけですね。そして何か考えないとと思って考えたのがチョコレートでしたけれども、じゃあ来月はどうしようかなと思っているので、ぜひ皆さんですね、何かいいアイデアがあればいただければなと思います。子どもたちはチョコを食べ過ぎて、あ、このままじゃ虫歯になっちゃうよって言ってたので、じゃあ来月はみんなで歯医者に行こうって私が言ったら、子供はって言ってましたけれども、子供は本当に純粋ですね。チョコ食べ放題って書くと喜んで来てくれるんです。そしてこの前はですね、その子供の純粋な心、純粋な信仰にですね、とても励まされた出来事がありました。まあ、先月の子供集会の時に、いつも子供集会に来てくれている子供がですね、僕は明日礼拝に行くよって言ってくれたんですね。ああ、嬉しいなと思っていたらですね、帰りがけになってその男の子がこう言ったんです。俺、明日やっぱり教会行けないと思うって。なんだってがっかりだなと思いながら、ああ、来れないのかと思っていたんです。しかしその次の日、日曜日になるとですね、その男の子が礼拝に来てくれたんですね。礼拝が始まる直前に彼がやってきてくれたんです。ああ、よかった。本当に来てくれたんだ。まさか来るとは思わなかったとは言わないですけれども、ああ、本当に来てくれてよかった。と思ったんです。そして彼はですね、実は今日も来てくれてたんです。今日も後ろの方にですね、教会にいつも来てくれている男の子たちと一緒にですね、座って礼拝を捧げていました。そして礼拝が終わった後にですね、いつも教会に来ている男の子のご家族からこんな話を聞きました。それはですね、そのいつも教会に来ている男の子たち、彼らがですね、その友達の男の子が絶対に今日来る、信じて、礼拝堂の席を事前に用意していたということでした。ここは〇〇くんが座る席だからって彼らは取っておいたそうです。いや、本当に素晴らしい信仰だなって、思わされました。イエス様は私たちにこの聖書の中で、あなたの場所を用意しに行くってイエス様は言われました。それはですね、天の御国においてのことです。私たちの場所がすでに用意されている。そして私たちはこの教会においても、この礼拝においても、誰かのために場所を用意する、席を用意するものでありたいなと願うんです。今はまだ集っていないかもしれません。また今は礼拝から一時的に離れてしまっているかもしれません。そんな愛する夫や妻、また兄弟や子供たち、友人や同僚のために、やがてこの人は私の横に座るんだ、その人のために私は席を取っておくんだ、そのような信仰を私たちが持って祈り続けたいと思います。一言お祈りをして御言葉を開いてまいりましょう。お祈りをします。愛する天の父なる神様、2月に入り、今日も私たちが共に御言葉を開けることを感謝いたします。主、私たちが今日愛する兄弟姉妹と共にこの礼拝を捧げできることを感謝いたします。神の家族を感謝いたします。しかしこの神の家族はまだ完成に至ってはいません。主はあなたの計画の中で定めておられる、あの人、この人、これから加えられる人たちがいます。私の横に 必ずこの人が座るはずだと一人一人が願っておられる人がいます。主よ、どうかあなたがその一人一人を導いてくださいますように。あなたの救いをどうか人々が知ることができますように。皆さんの祈っておられるいつもの祈りを主あなたが引き上げてくださいますように、よろしくお願いいたします。神様、今日は私たちは第一コリントの箇所から新たに御言葉を見てまいります。マルコの福音書を通して見てきた福音がどのように光を放っていくのか、この書簡から見ていくことができますように導いてください。これからの時お委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私がこれまでマルコの福音書をずっと見てきましたけれども、ご一緒に見てきましたけれども、かれこれいつからマルコの福音書を見てきたのかなというと、もうコロナの前ですね、もう5年かけてですね、ようやくマルコの福音書を終えました。さて次はどこから御言葉を取り継ぐべきだろうか。祈る中で今度から皆さんとご一緒にコリント人への手紙第一をご一緒に見てまいりたいと思います。私たちはこれまでマルコの福音書において福音について学んできました。イエス・キリストがどのようなお方で何を私たちにもたらしてくださったのか、それを確認してきました。そして私たちはこのコリント人への手紙第一において、その福音が私たちの信仰生活においてどのような光を放っていくのか、そのことについてご一緒に見てまいりましょう。神様がこのコリント人への手紙を通してどのようなことを私たちに語りたいと願っておられるのか、それを私たち共に聞いてまいりましょう。今日はコリント人への手紙の第一の1回目ですから、初めにこの手紙のこと、また当時のコリントの状況について少し皆さんにお話しさせていただきます。このコリントって、まあ、先ほどから言っていますけれども、コリント人、コリント人、コリントっていうのは何かというと地名ですね、そしてこの町はですね、2000年経った今も現存している町です。まあ、コリントスという町でギリシャの町ですね、そこに存在している町です。皆さんの中でもしかしたらすでに行かれたという方もおられるかもしれませんね。2000年前のコリントはどのような町だったのかというと、その地方では主要な都市でありました。商業が盛んで様々な人種の人が行き交う、そのような地理的にもですね、とても大切な場所でありました。まあ、そんな様々な人が行き交う華やかな場所でありながらも、その反対で様々な宗教が入り混じって、道徳的にはまあ腐敗している、堕落している、そういう町でもありました。当時はコリント人といえば、コリントといえば堕落している、そのようなイメージがありました。コリントと聞くと、まあ、金遣いが荒い、酒に溺れている、まあ、性的にだらしない、まあ、そういう人々に対して、あなたちょっとコリント人みたいだねって、コリントっぽいねって、そう使われるような、そういう言葉が生まれるほど堕落の象徴でもありました。そしてそのような町にパウロがやってきました。パウロがこのコリントの町を最初に訪れたのは、3回パウロは伝道旅行しましたけれども、最初にやってきたのはこの3回の伝道旅行のうちの2回目。2回目の伝道旅行の時にパウロはこのコリントの町にやってきました。パウロがこの町を最初に訪れたとき、彼の気持ち、彼の心はですね、もう失意のどん底ありました。彼はそれまでピリピ、テサロニケ、アテネとですね、様々なところで伝道してきました。しかし誰かが救われたと思うと、いつもそこでユダヤ人たちが出てきてですね、何をお前は伝えているんだと大きな反対にあって、追いやられるように次に次にと言っていました。パウロは本当に心を痛め、悲しみの中にありました。そしてパウロはこのコリントにおいてもですね、人々にイエス・キリストのことを述べ伝え、 人々が救われ始めたと思ったら、やっぱりここでもユダヤ人たちが出てきて、またそんなことを伝えて、ユダヤ人たちがやってきたわけです。パウロは、ここでも働きができないのだろうか。そのように思ったとき、パウロにこのような主の幻がありました。今日は初めに引用箇所の丸一を見たいと思います。引用箇所丸一として、使徒の働き18章の9節と10節。パウロがコリントにやってきて、ユダヤ人たちの反対にあったとき、どのような主の声が、主の幻があったのか、ご一緒に18章の9節と10節をお読みしましょう。ある夜、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。パウロはこのコリントでの働きも、ああ、やっぱりダメなのかと思ったその時、主は幻によってパウロに語られました。恐れないで語り続けなさい。このコリントの町には私の民がいるんだから、救われる民がいるんだからって。なんという励ましの言葉でしょうか。パウロはこの言葉を受けて、コリントの町にこの後1年半とどまり続けて、宣教の働きをしていきました。そしてその中でコリントの教会が生まれました。私たちも初めに今日このパウロが励まされたこの主の言葉を信仰を持ってこの土地に、このいわきに、また大熊に、小高に、この福島の地に、日本の地に当てはめてこの御言葉を聞きたいと思います。この地にはまだ私の民がたくさんいるじゃないかって、恐れないで語り続けなさい、決して黙ってはいけないって、そう主は私たちに今日語っておられるんです。当時、あのコリントの町に教会が生まれたっていうのはきっと大きなニュースになったはずです。あのコリントの町に教会ができたってって。まあ、驚いた。その喜ばしいその知らせ、しかしその喜ばしい知らせから数年経つと、そこで生まれていった教会はどうなるか、さまざまな問題が起き始めていました。そしてその知らせはですね、その時コリントを離れていたパウロの耳にも届いてきたわけです。手紙で届いてきました。そのためパウロはそのコリント内で起きていた、コリントの教会内で起きていた様々な問題に対して手紙を書く必要を感じ、様々な問題に対して取り扱ったのがこの第一コリント、コリント人への第一の手紙です。様々な問題、それは教会内で分裂がありました。性的な問題がありました。食べ物についての問題もありました。礼拝についての問題もありました。賜物について誤解している人たちもいました。様々な問題がこのコリントの教会にはありました。私たちがこのコリント人への手紙の第一を読み進めていく中で、ああ、これは2000年前のコリントだからこういう問題があったんだな、いうことではなくて、いや、これは今のこの異教社会のこの日本のこの教会の中にも、いや、すごく通じることがあるなって、そのことを私たちは覚えたいと思います。そしてそこに福音の光がどのようにして当てられていくのか、そのことに私たちは注目していきましょう。今日の箇所は手紙の冒頭部分、挨拶とも言える部分です。しかしパウロがしたかったのはただの挨拶ではありません。今日はこの中から3つのポイントをご一緒に皆さんと見てまいります。次に送っていただいてアウトラインの1つ目、それは神の教会、神の教会ということです。神様が教会をどのように見ておられるのか、それをご一緒に覚えてまいりましょう。2つ目のポイントはパウロの感謝ということ。パウロは何を基準に感謝をしていたかということです。私たちの感謝の基準、パウロの感謝の基準、何か違いがあるのだろうか。 ご一緒に見てまいりましょう。そして三つ目は最後までということです。神様が私たちの保証人となってくださる、決して投げ出すことがない、そんな神様の愛をご一緒に見てまいりましょう。それでは今日の初めの箇所、コリント人への第一、一章の一節と二節、一節と二節を続けてご一緒にお読みしましょう。神の御心により、キリストイエスの使徒として兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり、私たちの主です。一節に戻っていただくと、この手紙を書いた人は誰ですかというと、パウロですね。そしてソステネという人物も出てきます。このソステネという人物は使徒の働き18章においてコリントで街道司、街道の管理人をしていた人物として名前が出てきます。まあ、ソステネという名前はですね、その当時まあ何人かいたそうですので珍しい名前ではなかったので、まあ、その人、このソステネがその使徒に働きに出てくるソステネかどうかは分かりませんけれども、まあ、きっとこのソステネはですね、パウロが残した言葉を横で書き留めていた、書き記していた、手紙に残した人物がこのソステネであったことでしょう。そして2節を見るとパウロは続けてこのように語っています。コリントにある神の教会へ、神の教会へと語ります。アウトラインの一つ目にまず挙げました、神の教会。先ほどもお話ししました、パウロはこの当時多くの問題を抱えていたこのコリントの教会に対して神の教会って呼んでいるんです。堕落した教会とかですね、不誠実な教会とか、そういうふうには言いません。神の教会と呼んでいます。まあ、教会という言葉は皆さんお聞きになられたことがあるかもしれません。ギリシャ語ではエクレシアという言葉使われます。このエクレシアという言葉はですね、当時集会とか集まりとかですね、呼び出されて集まった人たち、そのような集まりのことをエクレシアって呼んでいた、そういう言葉です。ですから何も教会とかそういうのに限った言葉ではなかったわけですね。しかしここでパウロが言っているのは神の教会、神のエクレシア、神によって集められた者たち、そのようにパウロは言っています。ですからこのコリントの教会、確かに問題を抱えていました。しかしだからといってそれは神の教会じゃないということはありませんでした。その教会は神のものである、神の所有であると、パウロはここで語っています。皆さん他の教会の方と話をされるときに、私の教会はねとか、私たちの教会はっていうことあるかもしれません。まあ、表現としてそのように言われるのは、まあ、確かにそうなんですけれども、この教会は本質的にはですね、誰の教会かって言われたら、まあ、もちろん牧師のものではないですね。誰か皆さんのもの、みんなで共有しているものでもありません。やはり本質的にはこの教会は神様のものであるということです。神様の所有である。ですからこの福島第一聖書バプテスト教会もですね、今日のコリントにある神の教会へと言われているように、この福島にある神の教会、私の教会よって神様が語られているんです。そして私たちが神の教会ということで注意すべきこと、それは私たちのこの教会だけが神の教会じゃないということです。これパウロは言っていますね。至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人たちと共にって、後半部分にも書いてあります。そのすべての人の主、すべての人のってあります。決してコリントの教会だけが神の教会ではありません。 主の名を呼び求める、その教会が神の教会なのです。ですから私たちもですね、まあないと思いますけれども、私たちの教会は神の教会だけれども、あの教会はちょっとって、そういうことはありえないわけですね。神様のものであるわけですから、その神様のものを私たちは批判するようなことがあってはいけません。あの教会はちょっとな、なんてそれはとんでもないことですね。異端の多くはどのようなことを言うかというと、私たちこそ正しいんだって、この教会が言ってることこそ正しいんだ、だからこの教会の以外のことは間違ってるからね、注意してね、堕落してるからねって、そのような教えになってくるわけですね。そのような教えに私たちは注意しなければいけない。パウロはそのようには言っていません。イエス・キリストの名を呼び求めるすべての教会とともに、私たちは今日もこの日曜日、日本で世界で礼拝が捧げられているんです。またこの2節の後半部分でパウロはコリント教会の人々を指して、その人々を指してですね、聖なるもの、聖徒って呼んでいます。まあしつこいようで何度も言いますが、この当時のコリント教会の人々は、まあ、決して見たからにですね、もう清い清い、ああ素晴らしい人格を持った人々というわけではありませんでした。多くの問題を抱えていました。しかしパウロはそんな多くの問題を抱えていたコリント教会の人たちのことを、聖なる者、聖徒と呼びました。なぜでしょうか。この聖なるという言葉はですね、この言葉自体には本来は取り分けられている、分けられている、そういう意味があります。取り分けられたというのはさらに詳しく見るとどういうことでしょうか。ここにですね、いつも私がメッセージをするときに飲んでいる水がありますね。コップに入れられた水があります。まあ、これは普段ですね、誰もが使うコップではないわけです。ちゃんと蓋もですね、つけていただいて、放射の方が毎週ここに準備してくださる大切なコップです。決まったところにいつもしまってある大切なコップです。これをですね、平日に私がいないときにですね、コーラを入れて、わばばばって、別に飲んで、まあ別にいいんですけれども、そういうものとして用意されたものではありません。これはこのメッセージの時のために、牧師のためにって取り分けられて用意しているコップなわけですね。他のコップとは置き場所が分けられているわけです。そしてこのコップにはちゃんと役割があります。使命があるんです。それと同じようにコリントの教会の人々、その人々は本来この世から取り分けられて特別な使命が与えられている、そういう人々なんです。そのようにして神様は私たちのことも聖なるものよ、聖徒よって今日呼んでくださいます。どうでしょうか。私たちがそう言われたら、え、私って聖って清いって呼ばれていいんだろうかって、そう思わなくていいんです。あなたは取り分けられているんです。この世から取り分けられて、神様の働きのために、確かにあなたはこの働きをするんだ、特別に分けてくださっている、そのようなものなのです。ですから私たちが取り分けられているにもかかわらず、この世と調子を合わせて混ざり合うようなことがあってはいけません。続けて3節4節も続けて、2節続けてご一緒にお読みしてまいりましょう。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。私はキリストイエスにあってあなた方のことをいつも私の神に感謝しています。パウロは4節で神への感謝をここで表しています。アウトラインの2つ目に挙げました、パウロは何を感謝していたかということです。パウロはコリントの教会に対してですね、神の教会よと呼んで、聖徒たちよと呼んで、そしてここでは感謝を捧げているんです。 まあ、ちょっとひねくれてみるとですね、なんか皮肉を言っているようにも見えるかもしれません。しかしそうではありませんね。無理やりひねり出してですね、何かいいとこないかって一つだけ見つけたって、そういうことでもありません。パウロは純粋にですね、そのコリント人を見て、ああ、感謝だな。感謝を見出しています。パウロが見つけ出した感謝、見出した感謝、それは何だったでしょうか。それはただ一点、キリストイエスによって与えられた神の恵みのゆえに、神の恵み、それは救いの恵みのゆえに、彼らに、それらが与えられたことを神に感謝しているということです。私たちが月に一度ですね、聖餐式の時にいつも信仰の基本姿勢というものを覚えています。自分を見ないで、また他人を見ないで、イエス様だけ見て歩みましょうという言葉です。私たちが他の人を見たらどうでしょうか。ああ、なんでこの人ってこんなことするんだろう。逆に、なんでこの人って私にこうしてくれないんだろう。冷たいなって。そういうふうに、その人の外側だけを見たら、そのように思ってしまうかもしれません。がっかりしてしまうかもしれません。しかしその人の内側に働いているイエス・キリストの働きに私たちは注目し、神に感謝を捧げたいんです。この人を救いに導いてくださった。この人に恵みを与えてくださった。その神様はなんと素晴らしいんだろうと。私たちは神様に感謝を捧げるものでありたいと思います。5節6節にも記されています。神様がその方に与えてくださった賜物、また6節においては証、それらが確かなものとなっていること、その人に与えられているものをパウロは感謝しているわけです。決して自分に何をしてくれたか、自分にとってプラスになるマイナスになる、そのことによって人を評価しないということです。私たちにもそのような感謝の基準が与えられたら、なんと素晴らしいことでしょうか。そして今日の最後の三つ目のポイントを確認してまいります。それは最後までということです。最後まで。七節と八節、続けて七節と八節をご一緒にお読みしましょう。その結果、あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを、主はあなた方を最後まで、パウロは7節に戻っていただくと、主イエス・キリストの現れ、これは再臨の時のことですね。その話に話を移していきます。あなた方が神様から与えられた賜物があるよねって。さまざまな賜物がこのコリント人の教会の人たちは与えられていたということが読み進めていく中でわかります。そしてそのコリント人に対してさまざまな賜物が与えられている。その賜物が与えられていると、それが再臨を待ち望む、イエス様が再び来られるのを待ち望む、そういう心が生まれてくるというんですね。これはどういうことでしょうか。なぜ賜物がそのようなイエス様が再び来られることへとつながっていくのでしょうか。私たちが賜物に満たされたとき、わあ、こんな賜物が与えられて感謝だな、もうこの地上で十分だ、そういうことはありません。私たちがいつか完成される時が来る、すべて満たされる時が来る、さらに先があるということを私たちは見据えて、もっと期待し望みを持つことができるんです。天の御国がどれほど素晴らしいのだろうか。その天の御国の前味、お味見をですね、今私たちはしているその最中なんです。そして神様はその時まで私たちを導いてくださる方だとあります。八節を見ると、主はあなた方を最後まで固く保ってくださるとあります。私たちがですね、自分の信仰生活、これを固く保っていきましょう、 私たちが天の御国に行くときまでそれぞれ自分自身の努力で頑張りましょうと言われたら、正直自信がありません。きっとくじけてしまうでしょう。しかしそんな弱い私たちを神様が確かに支えてくださる、最後まで固く保ってくださると、ここで約束してくださっているんです。ああよかった、なんという平安、なんという喜びでしょうか。そして主イエス・キリストの日、最後の審判の時にも、私たちの罪は確かに十字架の血潮によって清められたと、責められることがないものとして、神様はそこに私たちを立たせてくださいます。ピリピ人への手紙、一章の六節を引用箇所の丸二として挙げました。ピリピ人への手紙、一章の六節、引用箇所の丸二、ご一緒にお読みしましょう。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。このピリピ人への手紙もパウロが記したものです。パウロは確信しているんです。私たちに救いを与えてくださったその神様はそれを最後まで必ず導いてくださるんだって。私たちはどうでしょうか。何かやってみよう、頑張ろうって思ったもの、それを最後までやり遂げる力があるでしょうか。今年2025年が始まって1年の目標を立てた方もおられるかもしれません。いや、ひどいこと言うなって思わないでほしいんですけれども、統計上ですね、1年の始まりにこれをやろうって思って年末まで覚えている人は1割ぐらいしかいないそうですね。私たちなんて意志が弱いんだろうって思いをされます。私たちは意志が弱い。これをやろうと思っても最後まで続けることができない、挫折してしまう、諦めてしまう、そのようなものであります。しかし神様はあなたを諦めないということです。あなたを最後まで固く保ってくださる。神様の御手の中で私たちは導かれていくんです。最後の9節ご一緒にお読みしましょう。9節ご一緒にお読みしましょう。神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主、イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。真実なる神様は決してあなたを見放すことはありません。あなたを固く保って導いてくださる。絶対にあなたのことは諦めません。それを今日約束するのは、この私ではありません。真実なる神があなたに今日それを誓ってくださるんです。あなたの保証人となってくださるんです。それがどれほど心強いことでしょうか。偽りのない真実なる神があなたを導いてくださいます。今日はご一緒にコリント人への手紙の第一冒頭、パウロからコリント教会への挨拶をご一緒に見てまいりました。ただの挨拶ではありませんでした。パウロは並々ならぬ思いで誕生したコリントの教会。しかしその時問題が溢れていた。そのコリントの教会に対し何を伝えるべきだろうか。祈り求める中でパウロが書き始めたこの手紙がですね、どれほどの思いを持ってパウロがこの言葉を残したかと思わされます。パウロは最初から彼らのことをですね、悲観的にがっかりした、君たちには残念だって、そういうふうに書くことはありませんでした。パウロはですね、神様の思いを常に求め続けていました。神様がこのコリントの教会をどう見ておられるかということを、それを知りたいと願っていたんですね。先ほど正志先生が写真で紹介してくださいました。今日からちょっと予定がまた始まって、タイトルは、二人の視点、いや面白いなと思わされました。兄弟たちがですね、それぞれの視点から捉えた写真があるということを本当に楽しみにしたいと思います。コリントの教会には二人の視点だけではですね、なくですね、多くの視点がありました。さまざまな人々が行き交って、ギリシャ人の見方、ローマ人の見方、ユダヤ人の見方、 またユダヤ人の中でもイエス・キリストを信じる者たちの見方、またイエス・キリストを信じたけれども今は堕落してしまっている者たちの見方、さまざまな見方が教会に向けられていました。しかしパウロが願ったのは、神様がコリントの教会を果たしてどう見ておられるのだろうかということをパウロは求め、そして自分もそのような目で見ていきたいとパウロは願っていました。私たちも今日そのようにこの教会を、神様がどのようにこの教会を見ておられるのか、どれほど愛しておられるのか、どれほどの思いを持っておられるのか、その目を持って私たちこの教会を見てまいりたいと願います。そして私たちはこれからこの第一コリントを読み進めていく中でいろいろな問題を見ていくことになります。教会でこんなことあったのって、これはうちの教会にはないなとか、そういうふうにではなくてですね、2000年経ったこの現代の教会においても、この日本の教会においても、あ、このようなことには注意しなければならない、そのように自分のこととして見ていきたいと、そのように願います。しかし私たちはですね、いろいろな問題ばかりを見て、私たちの周りにもいつも問題ありますね。教会のことだけではないです。いろんな問題が起こる。その問題に対して、ああ、またこれか、どうしようかな。ああ、またこれか、どうしようかなって。その問題一つ一つを見て、解決を探し出していくのではなくて。パウロが今日のこのコリント人への手紙第一で、何よりもこの挨拶の中で伝えたかったことを、皆さん気づかれたでしょうか。一節から九節までの中で何度も何度も繰り返された言葉がありました。それはイエス・キリストという言葉です。パウロはさまざまな問題に立ち向かっていく中で、私はこう考えたんだ、いい案を思いついたんだ、そんなこと一言も書きません。イエス・キリストによってこのコリントの教会は導かれていくべきだ。すべての問題の解決はイエス・キリストにあるんだ。その福音の光をパウロはここで照らしていくわけです。私たちの日常にも様々な問題がやってくるでしょう。しかしそのような時であっても、ああ、問題問題、解決解決って考えるのではなくて、それらを貫いている一つの解決策があるということ。それはイエス・キリストの福音の光であること。私たちがこれまでマルコの福音書で見てきたイエス・キリストの示されたそのご生涯が、どのようにしてさまざまな問題を照らしていくのか、ご一緒に見つつ、私たちのこの地上の歩み、その光が照らされることを願ってまいりましょう。黙祷の時を持ってまいりましょう。ピアノを弾いていただきながら、今日の御言葉をもう一度思い返してまいりましょう。私たちは今日コリント人への手紙第一、この手紙をその冒頭部分を共に見てまいりました。コリントという地、それはさまざまな異教社会の中で、さまざまな教え、偶像礼拝の中で、腐敗の中で、堕落の中で、そのような中にある土地でありました。しかしその地にパウロがやってきた、その時イエス・キリストの光がそこに照らされました。パウロよ、恐れないで語り続けなさい。この町には私の民がたくさんいるのだから、決してここではやめてはいけないと、パウロは励まされ、ここでコリントの教会が生まれていきました。主の熱心がこのコリントの地にありました。 どうでしょうか。私たちが今この日本の地を思うとき、この福島の地を思うとき、神の熱心を思わずにはいられません。神様がどれほどこの福島を愛し、この日本を愛しておられることでしょうか。どれほど人々が主に背を向けても、ここには私の民がいる、どうか諦めないで語り続けなさいと、そう願っておられる主の熱心が、主の御声が、今日私たちのうちにも聞こえてこないでしょうか。パウロの宣教によって産声を上げたこのコリントの教会、しかしさまざまな問題が生まれてきました。しかし神様、あなたはこのコリントの教会を私の教会と呼んでくださり、聖徒よ、聖なる者よと呼ばれました。神様は今日私たちをもそのように見てくださっています。この教会を指し、私の教会よ、神の教会よと今日私たちを召し出してくださっています。私たちは弱いものだから、あれができない、これができないと弱さを数えるのではなく、主が確かに私たちを取り分けてくださっている、私たちを働きのために取り分けてくださっている、そのことを覚え、神様が召してくださっているその務めに励んでまいりましょう。そして私たちがこの地上の生涯のみを喜びとするのではなく、この世と調子を合わせるのではなく、やがての時を覚えて、天の御国を覚えて、そしてそこまで私たちを固く保ってくださる主の愛の御手を覚えて、平安のうちに歩んでまいりましょう。これからのひととき、ご一緒に祈る時を持ってまいりましょう。今私たちが改めてこの地において、私の隣に座るべき人がいると今祈り続けていた人は誰でしょうか。語り続けなければいけない、そのように今示された方がおられれば、自分の力によってではない、神様、力を与えてくださいと祈りましょう。今日御言葉を通して語られた一つ一つのことを主に感謝し、向きを直し、立ち返ってまいりましょう。また共に愛する兄弟姉妹のことを覚えてお祈りしてまいりましょう。手術を受けられた高橋守兄弟、明日の退院のために、自宅での滞在のために、引き続き入院中の栗原先生、また岡部姉妹、またお一人一人を覚えてお祈りしてまいりましょう。今日から始まるちょっと予定も地域にあって用いられますように。今日の午後からのセミナー、この教会の働き、エリムの働き、一つ一つの働きがこの地域にあって用いられていきますように。共に声に出せる方は声に出して、ピアノを大きく弾いていただきますので、ご一緒に祈る時を持ってまいりましょう。ご一緒にお祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。主はあなたがこの日本という地を、福島という地を諦めることなく、この地に教会を建ててくださっていること、神の教会よとこの教会を置いてくださっていることを覚え、心から感謝いたします。主は私たちがどうか問題に目を留めるのではなくて、さまざまな問題のすべてを貫いておられるイエス・キリストの福音のその光に目を を止めることができますように、主を導いてください。愛する兄弟姉妹を思います。高島守る兄弟、明日から退院され、そして木曜日からはまた入院されます。すべて守られますように。入院中の栗原先生、また岡部姉妹の上に平安がありますように。島田恵子姉妹、奈美子姉妹、君江姉妹、綾子姉妹、箱崎兄弟、橋口姉妹、宇佐美姉妹、市川兄弟、ルツ子姉妹、安西兄弟、スーザン姉妹、河合姉妹、高井姉妹、酒井姉妹、漆原姉妹、宮城姉妹、本田姉妹、峰崎姉妹、北姉妹、森姉妹、先生に入っておられる白戸姉妹、また入院された梅田姉妹、渡辺津子姉妹、お一人びとにあなたを覚えてください。若者たちの進路を導いてください。ちょっと寄っても大いに用いてください。エリムの働きをあなたが用いてくださいますよ。今日の午後にもたれるセミナーも高に用いてくださいますよ。よろしくお願いいたします。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。神様がコリントの教会を愛し、そこに建てられたように、この日本においても、この福島の、このいわきに、また大熊に、小高に、あなたがこの福島大聖書バプテスト教会を今立ててくださっていることを覚え、感謝いたします。私たちがさまざまな問題に直面するとき、私たちが問題に目を留めるのではなく、福音の光がそこに向けられていること、それがすべての問題を差し貫いていることを覚えることができますよう、よろしくお願いいたします。主よ、あなたが私たち一人一人をタイの身にいる時から、またその最後の時まで固く保ってくださることを覚え、感謝いたします。これからもあなたの豊かなその御手の中で、私たち一人一人をどうかお導きください。兄弟姉妹一人一人をあなたが覚えてください。病のうちにある方々、入院しておられる方々、あなたの助けを必要としておられるお一人一人にあなたの助けがありますよう、よろしくお願いいたします。この時を感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。